本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のコロサイ人への手紙2章の6から10節です。新約聖書コロサイ人への手紙2章の6から10節をお読みいたします。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに入って歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。本日はこの箇所よりキリストにあって歩みなさいと題して中台隆夫先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。中台と申します。3月まで一つの教会の牧会をしておりましたけれども、新しい後任の牧師をお迎えしましたので、少し退任をしまして少し自由になって、4月からは今回は2度目の牧会が終えたんですけれども、今回はいろいろな教会、お世話になった教会とか出席したかったなと思っている教会を毎週のように、時々は説教もさせていただきますけれども、出席させていただいて、夫婦で出席させていただいております。時々この教会にもお伺いしてるんですけれども、信仰者として出席するときには教会の牧会とか通常のおまじわりの妨げになってはいけないなということで、あえて礼拝終わりますとすぐ退席させていただくんですけども、そういう形で時々お伺いしてますので、改めて説教というとちょっと照れるんですけれども、少しご一緒に御言葉をいただくことにいたします。司法にも書いていただきましたけれども、牧会の傍らハイビエ高校生聖書伝道協会、高校生に伝道する団体で、直接のスタッフ高校生に接してということではないんですけども、宗教法人としての責任を取らせていただいております。その形でこの夏もキャンプがずっと行われていましたので時々参加させていただきました。関西のキャンプ場をお借りしての関西のキャンプと、それから関東では千葉県の外房海岸の上総一宮に自分たちのキャンプ場を持っておりますので、そこで7月の初めのワークキャンプから始まりまして、国際のキャンプ、日本人の高校生のためのキャンプが何回か、卒業生のためのキャンプ、それから外部に使用していただくキャンプもあったかと思いますけども、先週で全て無事に終えまして、感謝をしております。このキャンプ場ではこの4月から新しくキャンプスタッフとしてのハイビエスタッフを迎えまして、旧姓ですと瀬野のえみさんと言います。今は結婚してのえみブランコさんと、ブランコのえみさんと言っていますけれども、このキャンプ4月からキャンプ場で奉仕をしてくださって、この夏の間も全力で食事作りとかキャンプのことをしてくださいました。のえみさんはこちらの大場めぐももこさんとお友達でいろいろな賛美の奉仕などをしてたこともあると思いますので、こちらに伺ったことがあるかとも思います。今度海浜幕張に行ってくるよと言いましたら、海浜幕張の私のことを知っている方もいらっしゃるかと思いますので、よろしくお伝えくださいということでしたので、ちょっとお伝えさせていただきます。それでは一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、8月の最後の日曜日、海浜幕張恵み教会の方々と共に礼拝に預かることができますこと感謝をいたします。また御言葉をいただくことができますこと感謝をいたします。ボカネグラ先生ご一家が休暇を取っております。また奥様の出産のこともあると思いますが、すべてを支えてくださいますように。また集まりました私たちそれぞれが心から皆をあがめながら御言葉によって養われることができますようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。コロサイ人への手紙は使徒パウロがコロサイの教会に宛てて書いた手紙ですが、今日読んでいただいたところで2つの命令といいますか勧めを パウロは語っています。まあ、もちろん手紙はずっとその前のところもこの後のところも続いていきますので、大きな流れの中でさまざまな教えを語っていますけれども、まあ、今日のところに6節から2章の6節から10節に絞ると2つの命令といいますか指示をパウロは与えています。そしてその前後にそれがなぜなのかという理由、どうしてなのかという説明をしています。まあ、一番基本的なところは今日はそこを詳しくは見ませんけれども、9節10節のところでイエス様がどれほど素晴らしいお方であるのか、イエス・キリストという神であられ人となられた私たちの救い主であるイエス様がどれほど素晴らしいお方であって、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。またキリストはすべての支配と権威の頭ですと、この世界における一切の権威を持っておられるお方ですという、そのイエス様の素晴らしさが大前提となっています。そしてそのイエス様をあなた方は私たちは受け入れたので、キリストにあって私たちは十分に満たされていますという十節の言葉がこの今日の進めのところの土台になっています。あなた方はキリストにあって満たされているということを少し言い方を変えると、6節のところのこのようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですからという大前提になります。この世界のすべてに満ちておられすべての権威の源であられるイエス様をあなた方は信じ受け入れて、イエス様によってあなた方は私たちは満たされている、だからこうしなさいと進めているわけです。そのイエス様を受け入れるということについては6節のところで主キリストイエス、まあ、3つの形でこのお方を説明をしています。イエス様は主であられるということ、またキリスト、言うまでもなくキリストというのは名字ではありませんで、旧約ではメシア、メサイアと言われておりました、救い主という意味ですから、イエスというお方を主として救い主としてあなた方は受け入れた、一人一人が信仰を持ったということが大前提となっています。特にこのイエス様を主と受け入れるということは、当時のローマ帝国の時代にありましては命がけのことでした。今の私たちは簡単にイエス様は主です、私の救い主ですと賛美もし口にすることもしますけど、それで命が脅かされるということは私たちの国ではありませんけども、いつの時代でも独裁者がいて、その独裁者が自分が神であり主であり、あなた方が従うべき絶対者なんだということを強調している時代には、あなたは主ではない、あなたは神ではない、私たちが信じる神は、私たちが従うべき主は他におられるんだということは、まあ、命がけの決意であったわけです。ローマ帝国の時代にもそれによって殉教した人、迫害を受けて苦しんだクリスチャンたちがたくさんいます。それでもローマ皇帝は確かに為政者ではあるけども、私たちが従うべき神でもないし主でもないと命がけで告白をしました。その主とイエス様をあなた方は受け入れた、さらにはキリスト救い主として私たちの罪の問題の一切を解決してくださるお方として受け入れるということをしているわけです。このイエス様を主と受け入れるということは、まあ、今命がけのことだと言いました。いつの時代でも独裁者がそのようにして人々を強制する、自分を神として主として崇めようというふうに強制する時代があります。まあ、日本でも第二次世界大戦の頃までは天皇が神であるという形で人々に絶対的な服従を要求し、しかもアジアの国々も出ていきまして、その国々の方々にもそうしたことを強制する形でアジアの方々に多大な迷惑をおかけするということもありました。また日本の国内でもクリスチャンが迫害を受け殉教するということもありました。主と告白することは自分の人生をかけた命がけのことであるわけです。まあ、そういう中で今私たちは割合と気楽にといいますか、安心しながらイエス様は私の主ですと告白できる、まあ、恵まれた時代に確かにいるということができます。そのように人となられた、クリスマスの時にお生まれになったと言われておりますそのイエスというお方を自分の人生の主と認める、自分の一切のことからの罪からの救い主として受け入れる、それをあなた方はしたのですと。だからそのイエス様にあってキリストにあって歩みなさいというふうに勧められています。 まあ、歩くという言葉は一般的な言葉ですから、聖書の中でも旧約でも新約でもたくさん使われています。まあ、普通に言う歩くという形で使われることもあります。でもかなり多くの場合に人生を送るという、まあ、象徴的なと言いますか、そういう形で歩くという言葉が使われます。キリストにあって歩みなさいというのは、一度信じてそれで終わりと、自動車教習所に行って免許を取ったらそれで終わり、二度と自動車教習所には関わらないという、そういうことではなくって、一度受け入れたそれは一生続いていくことであるわけです。歩くという言葉が旧約聖書の中でも新約聖書の中でも人生を送るということでなぞらえて説明されています。一旦イエス様を信じ受け入れる、それはお一人お一人の方にとってある時決断をした、まあ、クリスチャンホームで幼い時から教会に行っていて、そもそも幼児洗礼を受けていて、ずっと信仰を持っていたという方もいらっしゃるでしょうし、なんとなく中学高校の頃に信仰を持って決断して告白したという方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、いつ何時何分に自分が信仰を持ったかと明確に分かる方も分からない方もいらっしゃいます。ですけれども私たちは一旦イエス様を信じたわけです。そのようにして信仰生活を送っています。ですからその出来事を一度の出来事として終わらせるのではなくて、生涯歩んでいく、生涯送っていく、そのような生き方をしなさいと、いわば成長に向かって私たちは進んでいくことを求められているわけです。それが第一のことです。キリストにあって歩みなさいという命令が語られています。それからもう一つのことは8節のところで注意しなさいとあります。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさいと、今日の箇所で語られているパウロからコロサイの教会に、そして聖書を通して神様が私たちに語っておられる命令というのはこの2つです。キリストにあって歩みなさいということと、これこれのことに注意しなさいという2つの命令が語られています。最初に少しだけ8節のところを見ることにします。今日はまあ6節7節のところを主に見たいんですけれども、まずは否定的なと言いますか消極的な言い方として、私たちがイエス様を信じ受け入れたならば、そして信仰生活を生涯送っていくならば何をすべきか、何に気をつけるべきかということで、8節ではあの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。なぜかといえば人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではないからです、ありませんと語られています。キリストのものではないこの世の騙し事のような哲学教えに惑わされないように気をつけなさいと語られています。まあ、もちろんこの世の知恵といいますか知識は役立つものがたくさんあります。クリスチャンだけが知識を独占している、真理を知っているということではなくて、クリスチャンでない方々でも尊敬すべき方々、各分野の専門の方々はたくさんの知識を持っておられて、いろいろな真理を探求しておられる方々はいらっしゃいます。まあ、一般恩寵といいますか神様の恵みによって信仰とは関係がなく与えられております祝福があるわけです。まあ、ですから私たちは学校に行けばクリスチャンでない教師か教科書を用いて教えることから様々にこう学んでいきます。決してクリスチャン以外の知恵や知識が全部間違ってるということではありませんので、世間の様々な知識知恵教えというものを私たちは吸収して生きています。まあ、そういう役立つものもありますけれども、騙し事のようなもの、キリストから私たちを引き離そうとするようなものもあるので、それについては注意をするようにと語られています。まあ、最近は特にこのことについては、まあ、キリスト教だけではなくて世間一般にといいますか一般的にも気をつけなければならないことと言われています。まあ、インターネットの発達によって何が真実なのか何がフェイクなのかわからないようなさまざまな情報があふれていますし、陰謀論というような形で処理されるようなさまざまな、どこまで本当なんだろうかというものもあります。まあ、それにこう流されてしまうということもあるわけです。 私たちが一回インターネットで何かを検索すると次から次へと同じような話題がネットによって私たちのところに出てきます。世界中の人がこれに関心を持っているのかなと私たちは思いますけど、そうではなくて自分が関心を持って検索した一つの言葉によって引き出されるようにして、さまざまなことが似たようなことが出てくるわけです。私たちはインターネットがなかった時代よりははるかに気をつけないと惑わされる、騙し事のところに導かれていく、そして真実の知識とそうではない偽りの知識とがなかなかこう見分けることができないというような困難な状態に置かれています。ですから良い素晴らしいことであればキリスト教以外のことでも大いに学び取って吸収していけばいいわけです。でも私たちを脅かす、特にキリスト教信仰からイエス様から引き離そうとするようなものがありますので、それについてはキリストにあって歩む人生を送る中で惑わされないように、キリストから引き離されないように十分に気をつけなさいと語られています。9節10節で先ほど言いましたイエス様が権威を、一切の権威を持っておられ、全てにおいて満ちておられるお方であり、そのイエス様を私たちはいただいている特別な祝福に預かっていますので、騙し事のようなものによってキリストから引き離される人生を送らないように気をつけなさいと語られるわけです。それが一つの消極的な命令です。ただ今日はこの部分にはあまり触れませんで、6節7節のところの積極的な命令というものに少し目を留めていくことにいたします。ここではいくつもの命令が語られているようです。また実際日本語の翻訳ではさまざまな命令形にこう出てきます。キリストにあって歩みなさいが一つ、それからキリストのうちに根ざしなさい、最後に しなさいと続きますので、キリストのうちに根ざしなさい、立てられなさい、教えられた通り信仰を固くしなさい、そしてあふれるばかりに感謝しなさいと、この6節7節だけでも5つほどの命令が私たちに語られているというふうにこう読むことができます。それはそのように読んで構わないんですが、ただ実際にはパウロが命令しているのはキリストにあって歩みなさい、キリストにあって信仰生活を送り生涯成長していく歩みをしなさいというこの一点です。そして7節のところは動詞の分詞形といいますか、命令形ではなくって、英語で言うと ing がつくような形といったらいいんでしょうか、分詞形でもってキリストのうちに根ざすことによって、よってとこう考えたらいいと思います。またキリストのうちに立てられることによって、そして教えられた通り信仰を固くすることによって、そしてあふれるばかりに感謝することによってと、この4つの説明を用いて6節のところに戻ってキリストにあって歩みなさいと教えられています。キリストにあって信仰生活を送りなさいと。でもあまりにも抽象的ですので、どうやって信仰生活を送ったらいいんですか、どうやってキリストと共に歩んだらいいんですかというと、パウロはこのところでは4つのことを心がけることによってキリストと共に歩むということをしなさい、そうして信仰の成長を得ていくようにしなさいと、そう語られているわけです。いずれにしても中心はキリストのうちにあって信仰生活が一時のその時だけの全てを通してイエス様に従い通す歩みをしなさいと、それが語られていて、それにふさわしい在り方というのが4つ説明されているというふうに言うことができます。私たちは誰しも信仰の成長を遂げます。自分のことについてはなかなか成長しないなとじくじたる思いを持つことも多々あるかと思いますが、周りの方を見てあの方がこんなに成長したのとびっくりすることもあります。神様は成長する方なんだな、成長していくその例というのはいくらでもあって、あのケースこのケース、自分のこと家族のこと友人のことも含めて、あるいは教会の親しい方々のことも含めてさまざまに挙げられますけど、私も一つ改めて信仰というのは成長していくものなんだなと感じ取ったことがあります。昨年の夏じゃなくて昨年の12月に韓国をハイビューのスタッフ たちと何人かで訪問いたしました。キャンプ場の建築を、新しく施設を建て直そうということもありますので、日本の教会クリスチャンの方々だけではなくて、応援してくださる方々、世界の各地にいらっしゃらないかなということで、韓国の教会、韓国のクリスチャンの方々にも訪問したんですけど、私は1日早く、2日早くかな、他の数名のスタッフと一緒に行ったんですが、私は2日ほど早く先に行きまして、でソウルである方々とある家族とお会いをしました。それはずっと出来上がる前後のビルの一室に入ってた頃から出来上がった頃までいらしてた家族なんですけど、お母さんが小学生の子供、息子さんと娘さんと小学生の子供2人連れて、よく教会にいらっしゃいます。よくというか時々いらっしゃいます。で、韓国の方で日本に住んでいる方だったんですけども、いらしていて、時々いらっしゃるなと思っていましたら、だんだんとこう様子を見ていきますと、韓国からおばあちゃんがこう訪ねてくるんですね。でおばあちゃんはものすごい信仰の熱心な方なんです。でその信仰の熱心なおばあちゃんがやってくると、そのお嬢さんである娘さんであるお母さんは慌てて自分の子供2人連れて教会に来るんですね。お母さんから、おばあちゃんから、信仰しっかりしなさいよ、教会生活ちゃんと送りなさいよとこう言われるだと思いますけど、そういうパターンでおばあちゃんがいらっしゃると、慌てて荷物まとめてって言いますか、子供連れて教会にいらっしゃるんだなと、だいたいそんな感じが分かってきたんですけど、そんな感じでしばらく教会生活を送っていまして、子どもたちが中学生になるぐらいの時に東京に引っ越しましたんで、ちょっともう会わなくなったんですけども、それが何十年か経ちまして、その消息が少しずつ分かったりして、日本で働いてらっしゃる、お嬢さんと、接触をすることができるようになりまして、今度で聞いたら、お母さんと弟は韓国に帰って韓国で生活してますと、私は結婚して日本で働いてるんですけどということで、じゃあ今度ソウルに行くから お母さんに会いますかねと言ったら、いいですよということで連絡してくださって、私は2日ほど早く行って、そのホテルに、お母さんと息子さん、弟さんがこう来てくださったんですね。でそれでびっくりしたのは、お母さんがものすごい信仰の成長をしてるんですね。教会の中でも、あの仕事をしている、この奉仕をしている、こういう宣教師の方々を支えていると。で息子さんである弟さんの方もちゃんと信仰深く育てて、本人も信仰を持って行動していると。それに会いまして、私の持ってた何十年か前のイメージと違うなと、お母さん成長したんだということで、びっくりしたことがあります。で、日本に戻ってから、その娘さんの方に、お母さんに久しぶりに会いましたけども、あんな信仰熱心な方だと思いませんでしたって言ったら、確かに西船橋に行ってた頃の母はいい加減だったと思いますというふうにこう言ってくださったんですけども、人の信仰というのは成長するんだということを教えられました。別にその一つのケースが特別ということではなくて、私たちは自分も含めて周りにいる方々皆が少しずつ少しずつ成長していくわけです。キリストにあって信仰を持って、それを生涯貫いて歩んでいきます。その際の心構えとしてパウロが語っているのが、戻りますけども、7節のところの4つの事柄です。一つはキリストにあって根ざしなさい。もう一つはキリストにあって立てられなさい。キリストのうちにっていうのは、根ざすにも立てられるにもどちらにもかかる言葉です。まずは木のイメージですかね。木は成長していきます。小さかった木がだんだんと大きな木になっていきます。その木の成長のイメージを持って、イエス様のうちにしっかりと根を下ろしなさい。台風が来ても風が吹いても倒れることがないように根を深く下ろしなさい。それはイエス様のうちにしっかりと根を下ろすことなんですよと、まず第一に勧められます。そのようにしてキリストにあって歩みなさい、人生を送りなさい、成長に向かって進んでいきなさいと語られているわけです。根をしっかりと地中深くに下ろすことによって、上の木は安定もしますし、栄養分を地中深くから吸収していくということもあります。根が浅いと台風によって木が倒れるということがあるわけです。そのハイビエキャンプも何年か前に台風が来て、今回どうだったのかなとちょっと心配してたんですが、被害はなかったんですけども、何年か前に2度ほどの台風が2年連続ぐらいで来て、キャンプ場のあちこちの木が倒れたんですね。で木が倒れて建物の屋根を壊して修理にすごいお金がかかると というようなことがこうあったんですけども、その倒れた木を見ていきますと、木の種類によるんだと思いますけど、根が本当に横っこの方にちょっとこう出して張り出しているだけ、地中深くに降りるんではなくて根が横に張り出すだけの木、そういう種類があるみたいで、そういう木が倒れた、倒れて根っこがこう浮かび上がってきた木を見て、こんなに浅かったのと、こんなに深い縦の根がなかったのというふうにこうびっくりしましたけども、そういう根が浅いと倒れてしまう。私たちはイエス様のうちにしっかりと根を下ろす。それはもちろん御言葉を吸収し、日々のディボーションによって聖書によって教えられ、神様の御言葉に養われて生きていくということにつながると思いますが、人生の根をイエス様にあってしっかりと下ろすと、そして次はキリストのうちに立てられなさい。聖書教会の共同訳だと立ち上げられなさいみたいな、立つという、この立てるじゃなくて人が立つという、立つという字を使ってたような気がします。建築の建という字を使うと、今度は建物のイメージですね、木のイメージから建物のイメージに少しパウロは移したとなりますし、普通の人が立つみたいな字を使うと、木のイメージがそのまま続いてるかなという感じがしますが、しっかりと立て上げられていきなさい。今度は上に向かってしっかりと成長していきなさい。それは御言葉によって養われれば、私たちは十分に成長していくわけですけど、成長が止まるということではなくて、ちゃんと人生というものがいわば一つの建物であるならば、きちっと立て上がっていくように、あるいは木であるならばきちっと上に向かって成長していくように、イエス様にあって成長していきなさいと、それが2番目に語られていることです。3番目のことは、教えられた通り信仰を固くしなさい。信仰を固くすることによってキリストにあって歩む。ただその場合に、教えられた通り信仰を固くしなさいと、いわゆる教理的な把握、信仰という内面的なことと同時に知的な面においても聖書の教え教理をしっかりと把握することによって信仰を固くするという意味合いがあります。この手紙を受け取ったコロサイの人たちっていうのは、キリスト教でいうと何世代目にあたるのか、イエス様とそれから十二弟子たちが第一世代、イエス様に直接お会いして教えられた人たちが第一世代だとすると、パウロもかろうじて復活のイエス様にお会いしましたと言ってますので、第一世代に入るかなと。それからパウロの弟子として仕えていったテモテであるとかテトスは第二世代、ルカの福音書なんかを書いたルカも第二世代になるかと思います。イエス様に直接お会いはしていないけども、イエス様にお会いした人たちによって教えられ整えられていった人たちです。でさらにそのテモテとかテトス、第二世代によって教えられた人たちっていうのは第三世代ということにこうなっていきます。パウロがこの手紙を書いたコロサイの人たちは、少なくても第三世代とか第四世代にあたる人たちかなと。そんなこと言ったら2000年後の今、私たちは第何十代何百世代になるのか分かりませんけども、少なくとも第三世代か第四世代の人たちにパウロはメッセージを語っています。直接イエス様にはもちろんお会いしたことがない者たちです。イエス様はこう語っておられる、聖書はこういうふうに理解すべきだと教えられてきたことによって信仰を固くした人たちです。そうした人たちによって教えられてきたことをしっかりと保つ人になりなさい、そのようにして信仰を立て上げなさいという、教理的な把握ということになります。こちらの教会もそうでしょうし、主の祈りを私たちは告白をします。教会によっては使徒信条を告白する、あるいは時には十回を講読文のようにして告白するということがあります。そうした十回であれ、使徒信条であれ、主の祈りであれ、そうしたものを私たちが告白することによって受け継いでいくわけです。自分勝手な思い込みの信仰ではなくて、キリスト教会が2000年間大切にしてきた聖書の教えに基づいた教理的な把握をしっかりと持つということです。そのような意味で信仰を固くしなさいと語られています。これは若い方々、あるいは信仰の浅い方々には特に必要なことかもしれません。キャンプなんかを見てもそうですし、どのキャンプもどの若者たちの集会もそうだと思いますけども、賛美をします。大体その賛美の時には、 手を叩くのはもう当たり前で、踊るとかですね、それからジャンプするとかってさまざまな形で表現をします。まあ、おそらく今の若い人たちが賛美をしながらいろいろダンスのようなことをするっていうのは、小学校でダンスが必修科目になったことからの影響するのかなと思います。私たちの頃はダンスなんかなかったんで、体を動かして表現するっていうのがものすごい苦手なんですけども、今の子どもたちは、まあ、小学校の運動会なんかに行くとご覧になると思いますけど、まあ、ポピュラーソングを1曲そのまま全部流して、それに沿って学年全体が振りを持ってダンスをするということがあったりして、ダンスも日本の学校でも必修科目になったんだなと。まあ、そういうことによって育ってきた人ですから、自分の体を持ってものを表現する、賛美などの時にもアクションが伴うというのは、まあ当然のことなんでしょうけども、上の世代にはなかなか馴染まないところもあったりして、キャンプで高校生の集会参加しても、私後ろの方で小さくなってるんですけども、みんな楽しそうに歌ったり踊ったり手を叩いたりジャンプしたりして、床大丈夫かなとこう心配したりするんですけども、まあ、ともかくそういった人たちは、まあ、どちらかというと感情に流されるという面があります。ジャンプをしてるんだけど歌ってんのか歌詞を分かってんのかと思うと、意外と歌詞なんか見てない、読んでない、分かってない、ただ体を動かしてるだけということもあります。感情表現が豊かにはなりましたけども、感情に後から信仰がくっついてくるというようなところもこうあったりします。そうではなくて、それも大切です。聖霊なる神様が特に導いてくださった時の感情的な物事の喜びや楽しみの表現というのは大切です。でも聖霊なる神様を抜きにしたり、信仰を抜きにしたりして、ただ感情的に行動するというのは、まあ、いわば根が浅いことにこうなってしまいます。そうではなくて、教えられた通りの信仰、教えられた通りの教理をしっかり保った信仰、それを持つということ、感情が信仰を持ってくるのではなくて、信仰に感情が伴う、そして喜びが表現される、その信仰というのは聖書が教えている事柄、キリスト教会が大切にしてきた教理、まあ、特に私たち長老教会、改革主義の教会は教理を重んじます。そうした事柄にしっかり踏まえた信仰という、それがここのところで教えられています。信仰を固くするというんではなくて、教えられた通りの信仰を固くするということです。そして4番目が、あふれるばかりに感謝しなさいと。これは今度は逆に、信仰歴の長いものとか年取ったもの、年取ったと言ったらいいんですかね、私が年取ってるからまあいいんでしょうけど、年齢を重ねたものが気をつけなければならないことだろうと思います。若い時には、あるいは信仰を持ってばっかりの時には、喜びに満ちてどんなことでも感謝する、聖書が感謝しなさいと言ってるからということで、どんなことでも感謝し喜ぶということが割合とあります。まあ、平均的なことですけども、信仰歴が長かったり年を重ねたりすると、あふれるばかりの感謝するっていうのがなかなかなくなるんですね。何かがあっても、あ、よかったですねと、感謝ですねとは言いますけど、あまり心が伴わないと。それから感謝するんだけど、もう一言でも、あれがないよね、これが足らないねとか、なんかこう言いたくなると、なんかこう溢れるばかりの感謝するのはちょっとみっともないんで、一言二言付け加えて批評的なことを言って、言いたいというような、そういうところが私たちにはあります。ですから、年を重ねたもの、信仰歴が長くなったものは、むしろ溢れるばかりの感謝をするというところを大切なこととして心に刻む必要がありますし、溢れるばかりの感謝や喜びの表現はあるんだという、まあ、若い信仰歴の早い浅い方々は、教えられた通りの信仰を固く保つというところに力点を置く必要もあるでしょうし、まあ、どこに力点を置くのか、それは自分のどこが欠けてるのかということにも関わってきますけども、そのような4つの事柄を持ってキリストにあって歩みなさいと語られています。まあ、どれも命令形ともちろんとって構わないですけども、でも正確に言うと、4つの形を持ってキリストに歩むということを実践しなさい、実践することができますと語られているわけです。第一コリントには、同じパウロの言葉として、キリスト以外に土台とするものがあってはなりませんと語っている箇所もあります。満ち満ちたお方であり、一切の権威の頭であられるイエス様が、私たちの信仰の土台となり、私たちの救いの土台となっておられます。そのイエス様にあって信仰生活を送る、生涯一時的なものではなくて生涯送り続ける、それはどのようにしてかというと、イエス様のうちに特に御言葉の吸収を持ってしっかりと根ざしていくこと、 喜びや悲しみ、痛みや苦しみ、嵐が襲ってきたとしても変わることのない確かな、揺らぐことのない地中の根をしっかりと持っているということ、そうしてまた上に向かって、たとえささやかな、たとえ一進一退を繰り返すようなものであったとしても立て上げられていき、成長していく人生を求めていくということ、そうして教えられてきた教理をしっかりと保った知識に基づく信仰を持ち、さらにはブツブツ言うんではなくって、あふれるばかりの感謝をいつもする、まずは感謝と喜びの材料を見つけて主を賛美するということ、それがここで求められていることであるわけです。まあ、消極的にはこういうことに気をつけなさいと語られています。今日はそこにはあまり力点を置きませんでしたけども、このようにしてキリストに会って歩みなさいという言葉を、私たちは単なる抽象的なことではなくて、あれとこれとこれとこれと、まあ、少なくともパウロはこの箇所では教えてるんだなということで、私たちはキリストに会って歩み成長していく道をたどりたいと思います。個人としても教会としても、私たちはキリストを受け入れたのですから、すべてのものを支配しておられる素晴らしいイエス様を受け入れたのですから、このようにして歩み成長していきましょうと、まあ、その内容として、キリストのうちに根ざす、キリストのうちに立てられる、そして教えられたこと通りの信仰を固く保つ、そうしてあふれるばかりの感謝と喜びを日々の信仰生活の中で抱くと、そのようにして私たちはイエス様に従う、イエス様を喜ぶ、楽しむ、感謝する信仰の歩みを続けたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、海浜幕張恵み教会の方々と共に礼拝に御言葉に預かることができありがとうございます。私たちはイエス様を私たちの救い主として受け入れました。まだ求道中の方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞイエス様を救い主、主として受け入れることができますように、求道と決断の思いを導いてください。そしてすでにイエス様を信じた私たちは、キリストのうちにあって歩もう、人生を送ろう、生涯この信仰を継続させようと願っております。その私たちの祈りにお応えくださり、私たちを嵐や困難の中でも守ってくださいますようにお願いをいたします。そのために一人一人も、また教会全体としても、イエス様のうちにしっかりと根ざし、イエス様にあって立て上げられ、そうして教えられたことをしっかりと保つ信仰を持って、あふれる感謝と喜びによって信仰生活を表現することができますようにお願いをいたします。お一人お一人と、また教会全体の歩みのうちに、あなたの支え、守りがありますようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。